国際未来社会を切り開く社会性、創造性、
そして人間的知性。
それが朝日大学の建学の精神。
岐阜県瑞穂市にある朝日大学法学部生がお送りする
朝日大学放送局、
始まります。
皆さんこんばんは。今週も朝日大学放送局の時間がやってまいりました。
もうそろそろで長かった春休みも終わっちゃうね。
うん、長い長いと思ってたけど結構あっという間だったね。
確かに2ヶ月ってあっという間だったな。
うん、
私は結局いろいろあって沖縄に行けなかったし。
あ、そうなんだ。
うん、あ、でも携帯変えたんだ。
あ、そうなの。
うん、噂のスマートフォンってやつ。
ああ、そっかそっか。うん、いいな。
メール一つ返すのでもう一苦労。
うん、やっぱり扱い難しいんだね。うん、世の中の現代人は対応力がすごいね。もう私はついていけない。う
ん、いや、ちょっとさやかさん頑張って。
うん、いつか私もスマホに変えて使いこなしてみせる。
うん、今日の放送は法学部1年の清香と
同じく法学部1年のさやかでお送りします。
では今日もまずは簡単な番組紹介からしていきますね。朝日大学放送局とは岐阜県唯一の法学部を有する朝日大学の法学部生である私たちが、日頃勉強している法を使って様々な問題をバッサバッサと切っていく番組です。ですから番組タイトルの朝日大学放送局の方は放送の方ではなく法律の方と書きます。
法律の固いイメージを取っ払って毎週30分間私たちと一緒に法律について考えてみませんか。また法律だけでなく学生の視点から地域の情報を収集し、放送エリアの皆さんに様々な情報を提供していきます。真面目だけどちょっとバラエティな朝日大学放送局、
スタートです。この番組は朝日大学の6号館7階特設スタジオから放送しています。弁護士さんに聞いてみよう。
このコーナーはリスナーの皆さんから寄せられた法律に関する質問に対し、岐阜県弁護士会所属の先生に回答してもらうコーナーです。
本日の質問はラジオネームぴょんたさんからの質問です。僕は大学1年ですが、免許を取りアルバイトで貯めたお金で中古車を買いました。先日ドライブをしている時にガードレールに車を擦ってしまいました。中古車でもやっぱりショックでしたが、相手がいたわけではなかったので交通の幸いと思いそのまま帰宅しました。その後現在法学部に通っている高校時代の友人に会った際に今回の事故の話をしたところ、自動車学校で自損事故であってもちゃんと警察に届けないと犯罪になると習ったと言われ、怖くなり相談しました。ガードレールに擦って傷つけたくらいでも警察にいちいち届けないと逮捕されちゃうのでしょうか、という質問です。
清香はどう思う？
私も自動車学校に通っていた時に、うん、自損事故であっても届け出るべきだって習ったよ。
あ、そうなんだ。うん、
それにガードレールって公共のものだから、うんうん、器物損壊に当たるんじゃないかなって思うな。でも、うん、逮捕はされないんじゃないかな。
あ、そっか。そこで本日は岐阜県弁護士会所属の小森翔吾先生にお越しいただきました。小森先生、こんばんは。
こんばんは。
今日もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
さて今日の質問は法的にはどうなるのでしょうか。
はい、今回は自動車の運転中に車両がガードレールに擦ってしまった場合の対応についてのご質問です。
はい、
まずは自動車の運転者が交通事故を起こした時にどのようなことを警察に報告しなければならないのかについて定めてあります、はい、道路交通法という法律を見ていきたいと思います。
はい、その道路交通法には具体的には何と書いてあるのですか。
はい、具体的には道路交通法72条という条文を見ることになります。
はい、
72条には要約しますと、 交通事故があった時は運転者は直ちに車両の運転を停止して、直ちに最寄りの警察署に交通事故が発生した日時や場所、交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度、並びに損壊したもの及びその損壊の程度、交通事故に係る車両の積載物並びに交通事故について講じた措置などを報告しなければならないというふうに書かれているんですね。
はい。
ちょっと整理しますと、事故を起こした運転者が警察に報告すべき内容は、1つ目が日時場所、
はい、
2つ目が死傷者の数、負傷者の負傷の程度、
はい、
3つ目が損壊したもの及びその損壊の程度、
はい、
4つ目が車両の積載物、5つ目が交通事故について運転者が講じた措置の5つということになります。はい、これがいわゆる交通事故の報告義務といわれる運転者の重要な義務の1つです。
はい、
この報告をしなかった運転者には道路交通法第119条第1項第10号に罰則規定があります。
はい、
そしてそれには3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金に処すると書かれているんですね。
はい、
ちなみに交通事故で人を死傷させたといういわゆる人身事故を起こした場合には同じ道路交通法72条において運転者は負傷者を救護しなければならないというふうにされています。
はい、
これがいわゆる交通事故の負傷者の救護義務でありやはり運転者の重要な義務の一つです。これを怠った場合はいわゆる引き逃げと呼ばれるものですけれども、はい、道路交通法で先ほどよりも重い10年以下の懲役などの罰則が規定されています。さて先ほど交通事故を起こした場合運転者は警察に報告する義務があるというお話をしましたので、念のため交通事故とはどのような内容を意味するのかについても見ていきます。
はい、
これは道路交通法67条に交通事故とは車両等の交通による人の死傷もしくは物の損壊というふうに書かれています。つまり人身事故だけではなく物を損壊する物損事故であっても道路交通法上立派な交通事故とされていることがお分かりいただけると思います。
はい、
そして今回の相談ですけれども今回はドライブ中にガードレールに擦ってしまったということですからガードレールが損壊している可能性があります。
はい、
先ほどまでの説明から分かる通り物件事故でも運転者は警察に対して損壊したものおよび損壊の程度を報告しなければなりません。
はい、
物が損壊している以上損壊の程度が軽微であっても報告義務を免れるというわけではないんです。
ではやっぱり報告義務違反なので相談者の方は逮捕されてしまうんですか？
はい、逮捕されるかどうかというご質問については実務上、はい、犯罪の嫌疑がある人が全て逮捕されているわけではありません。
はい、
被疑者これ容疑者というふうに皆さんよく言いますけれども、はい、被疑者を逮捕するためには、嫌疑、容疑がかかっている犯罪の重大性とか逃亡の恐れとか証拠隠滅の恐れなど刑事訴訟法上の要件というのが必要なんですね。
はい、
そして、あくまでも一般論ですけれども今回のように軽微な物損事故の報告義務を怠ったという程度では逮捕まではされないことが多いと思います。
はい、
以上が、今回のご質問の答えになりますけれども念のため民事的な賠償の問題についても触れたいと思います。
はい、
今回損壊したガードレールはおそらく市や町といった公共が所有するものでしょうから、修理費などが必要となれば運転者の方には、その修理費を市や町に賠償する責任が生じることは当然です。
はい、
もちろん運転者の方が自動車保険に入っていれば、その保険の契約内容にもよりますけれども通常は対物賠償の保険金が降りてきて運転者の民事的な賠償義務も、果たされたということになります。
はい、
ただ保険会社から保険金が支払われるためには、交通事故の発生を直ちに警察や保険会社に報告する必要があるとされているのが通例ですので、
はい、
例えば交通事故の発生を証明する交通事故証明書などの提出が、必要とされていることが多いんです。
はい、
ですからこういった民事的な面からも、交通事故を起こしてしまった場合にはきちんと届出をするということが大切であることをよくご理解いただければというふうに思います。
はいはい、本日は岐阜県弁護士会所属の小森翔吾先生にご回答いただきました。小森先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
現在係争中の事件刑事事件を除き皆さんの日頃疑問に思っている法律の問題をぜひ番組に送ってくださいね。メールアドレスは law-watch@alice.asahi-u.ac.jp です。たくさんの相談お待ちしています。
以上、弁護士さんに聞いてみようのコーナーでした。
78.5 FM Watch。
私たちが生きていく上で絶対に関わる法律、
その法律でアイウェイ作文作ったよ。
まず法律の法、
法学部生の私たちと
法律の理、
リスナーの皆さんと一緒に
法律のつ、
作り上げていく番組、
それが朝日大学放送局。
あれ、うが足りないよ。
うは1年かけて考えます。
なんでやねん。
私たち朝日大学放送局、
ぜひ聞いてください。判決やいかに、さやかの判例集。このコーナーは今までにあった判例の中からさやかが気になった判例を毎回一つ取り上げて紹介し、その事件の内容や判決について考えていくコーナーです。今回の判例は耐震院昭和10年10月15日判決のいわゆるうなずき温泉事件という判例です。
あれ、なんか聞いたことある判例名だ。
そうだね、民法相続の講義に出てきた判例だよね。
やっぱりそうだよね。
うん、
確か権利の乱用についてだった気がする。
あ、そうそう、よく覚えてたね。この判例は権利乱用の禁止という法原則の判例としてとても重要で有名な判例です。
この判例は確かその後の判例にも大きく影響してたんだよね。
うん、
でも結構前に習ったから私もうろ覚えだな。
よし、じゃあ復習しながら考えてみよう。
うん、
では説明していきます。
お願いします。
富山県黒部渓谷の入り口にある宇奈月という場所では温泉が湧かなかったため、
うん、
Y と鉄道株式会社は川上の黒なぎ温泉から全長約 7.5km の木の管でその湯を引いて宇奈月温泉として開設しました。
7.5km って長いね。
うんうん、
その木管が通っている土地は、うん、もちろん Y が所有しているか、
うん、
その土地の持ち主に許可を得ていないといけないよね。
うん、で今回はそこが問題になったんだよね。うん、Y が引頭管、お湯を引くための管ですねを設置するにあたり、 A が所有する土地の利用権をある部分は有償で、またある部分は無償で獲得していました。
うん、
ところが昭和3年に X が引頭管がわずか2坪ほどの部分をかすめている本件係争地を阻害 B から買い受け、Y に対し不法占拠を理由に引頭管の撤去を迫り、さもなくば周辺の荒れ地と合わせて約3000坪を不当に高額な金額で Y に対して買い取るように求めました。
3000坪。
うん、
え、だって引頭管が通る2坪のために3000坪買えって言われてるってことだよね。
うん、そうだね。
そんなの無茶すぎる。
うん、まあそうだよね。うん、清香の言うように、うん、そんなことは無理なので、Y は X の要求を断りました。すると断られた X は所有権に基づき引頭管の収許並びに立ち入りその他一切の妨害行為の禁止を求め、うん、所有権の侵害として Y を訴えました。
うん、確かに X は法律上の所有権を持ってるもんね。
うん、そうなんだよね。うん、ここで争点となったのが X の所有権に基づく引頭管の撤去請求は認められるかということです。う
ん、私は X の請求に納得いかないな。
うん、
だって明らかに金儲け精神が見え見えすぎるもん。
確かにね。うん、自分の利益のことしか考えてないもんね。
うん、
私も X の請求が認められるのは難しいんじゃないかと思いますね。
耐震院の判決も確か X の請求を認めなかったよね。
うん、判決では確かに X には所有権があり他の侵害を除去禁止するために法律上の保護を請求できることはもちろんある。うん、しかし Y の X に対する侵害は有に足らず、その侵害を除去するのは困難であり、また除去可能だとしても莫大な費用がかかってしまう。
うん、
X はこのような事実を目当てに利益を得ることを目的としていることは明らかであり、権利救済を目的とするものではないのであって、社会観念上所有権の目的に反しその機能として許されるべき範囲を逸脱するものであり、 権利の乱用に他ならないとして X の請求は棄却されました。
さすが法の番人は正義の味方だね。
民法1条2項の審議則に従って X の請求が棄却されたんだね。
確かこの事件がきっかけでできた法律があったね。
そうそう、このうなずき温泉事件判決の後、権利乱用の禁止の同志判決が続き、この法原則は判例法として確立しました。そして昭和22年の改正民法において第1条3項に権利の乱用はこれを許さずと成文法化され、現在は権利の乱用はこれを許さないと表現が変わっています。我が国で初めて権利乱用の法理が実質的に採用された判例は、いわゆる新元号畑掛松事件ですが、権利の乱用が概念として初めて用いられたのは、今回紹介したうなずき温泉事件になります。
民法を学ぶ上でも非常に重要な判例であると同時に、法律がいかに平等で正義のために存在しているかが分かる判例だよね。
お、清香いいこと言うね。私は判例がきっかけで法律が成文化されることがあることを初めて知った時は驚きました。今回のうなずき温泉事件、リスナーの皆さんはどう感じましたか？以上、判決やいかにさやかの判例集のコーナーでした。
FM Watch。
清香の知ってる岐阜の事件簿。このコーナーは私たちの身近で、つまり岐阜県で起きた事件を紹介するコーナーです。誰もが知っているような事件からあまり知られていないような事件まで、さまざまな事件や事故を清香の視点で紹介していきます。今回は軽犯罪法違反被疑事件をテーマとしています。さやかはこの事件についてを知ってる？
知らないや。どんな事件なの？
岐阜市赤鍋大川のクリーニング店で起きた事件なんだけど、ちょっと複雑な事件なんだよね。
どんな事件なの？
今回も事件について詳しく解説していきます。
はい、お願いします。
はい、岐阜南署は2012年2月19日、窃盗の被疑事実で岐阜県東うずらの夫婦を逮捕しました。妻は当初、働いているクリーニング店で強盗に遭ったなどと県警に通報していました。
ちょっと待って。
何？
今の話だと、この夫婦は被害者だよね。
今の話だとそうだけどね。でもこの事件には続きがあるんだよ。
あ、続き？
そう、続き。妻は強盗に遭ったと言っていたが、実際は夫と共謀して店の金を盗んでいたそうです。当初によると両被疑者とも金が必要だったなどと被疑を認めています。
強盗に遭ったんじゃなくて、自分たちが店のお金を盗んだの？
そのようだね。
あら、
2人の被疑事実は共謀し、2011年9月9日午後7時ごろ、岐阜市赤鍋大川のクリーニング店で現金約10万円を盗んだとのことです。
はい、
妻は当初、閉店後にレジ付近で売上金の集計をしていたところ、侵入してきた男に殺すぞなどと脅され、突き飛ばされて金を奪われたと通報していました。
私は妻の話だけ聞いてると被害者にしか思えないんだけど、なんで被疑事実が明らかになったの？
捜査の時に明らかになったみたいだよ。当初は強盗被疑事件として捜査を進めていたが、妻の供述に不審な点があることなどから夫婦を追及しました。2人とも強盗に遭ったと人芝居する相談をしたとの趣旨を供述したようです。
あー、やっぱり捜査のプロは嘘を見逃さないんだね。
だね、すごいよね。
嘘をつくと無意識のうちに言動などに出ちゃうんだろうね。
大事になるような嘘はつかないことが一番だと思うな。当初は窃盗の他に軽犯罪法違反虚偽申告についても事実を詳しく調べる方針のようです。
軽犯罪法違反虚偽申告の罪って何？
では今回は軽犯罪法違反虚偽申告罪に重点を置いて解説させていただきます。
はい、
窃盗罪についてはまたの機会に。
はい、でも詳しく知りたいな。
さやかは軽犯罪法については知ってるかな？
軽犯罪だから軽い罪を裁く法律のことかな。
そうだね。軽犯罪法とは国 民の日常生活における身近で比較的軽微な違法行為を犯罪として処罰する法律のことだよ。
はい。
軽犯罪法第1条は1号から34号において、うん、些細な反道徳的行為を含め様々な行為を犯罪とし、いずれかに該当するものを刑罰の中でも最も軽い拘留または科料に処する旨を定めています。
なるほどね、うん、じゃあ虚偽申告っていうのは、
虚偽申告って言葉通りの意味なんだけど、
うんうん、
嘘偽りを言うことだよ。
ほうほう。
今回の事件だと実際は強盗に会っていないのに、うん、会ったと警察に通報したことが虚偽申告になります。また刑法172条に虚偽申告等罪として規定されています。
え、それはどんな条文なの？
人に刑事または懲戒の処分を受けさせる目的で、うん、虚偽の告訴、告発、その他の申告をした者は3月以上10年以下の懲役に処するとされています。
虚偽申告だけなら懲役刑じゃなくて、うん、科料とかだけでもいい気がするんだけどな。清香はどう思う？
さやかはそう思うのね、
うん、
私は虚偽申告によって誤って逮捕される人が出てくることもあるかもしれないし、
あ、そっか、
うん、捜査妨害にもなるし簡単に許されていいことではないと思うから、うんうん、懲役刑で妥当だと思うな、う
んうん、あ、そっか、なるほど、うん、軽犯罪法って奥が深いんだね。
そうだね。皆さんは軽犯罪法違反についての事件を知っていましたか？では今回はこの辺で。以上、清香の知ってる岐阜の事件簿のコーナーでした。
朝日大学情報コーナー、
朝日 NOW。
このコーナーは朝日大学からの大学行事、イベント、施設紹介、入試情報など大学の情報を発信するコーナーです。さて、今日は繰り返しになりますが朝日大学経営学部からのお知らせです。朝日大学経営学部といえば経営学科、情報管理学科、そしてビジネス企画学科の3つの学科を有する本学最大の学部ですが、その中の情報管理学科に関する話題です。朝日大学経営学部では建学の精神、国際未来社会を切り開く社会性と創造性、そして人類普遍の人間的知性に富む人間を育成することにあるに基づき、経営学部の教育研究上の目的である経営学・情報学の専門知識及び社会人としての豊かな学識と技能を体系的に教授・研究し、社会情勢の変化に対応し得る経営能力、情報活用能力、企画実践能力および深い教養と豊かな人間性、国際性を兼ね備えた人材を育成することを達成するために1991年4月に経営学部情報管理学科を開設しました。そして朝日大学経営学部情報管理学科は企業経営における情報の重要性が増す中、学科開設当時の経営学と情報管理学の学問領域を維持しながら時代の変化に対応するためにカリキュラムの全面改定を三度実施してきました。
その中で情報管理学の中核である情報の収集、蓄積、集積された情報の機密保持、可用性確保のための情報処理を中核としたカリキュラム体系を維持しつつも、企業経営全般にわたる情報活用能力の向上を目指したカリキュラム体系に徐々に移行してきました。さて、近年の企業経営における情報活用の場はコンピュータとネットワーク発達により企業活動のすべての分野に及び、その中核となる企業情報システムの維持・管理をはじめ、コンピュータとネットワークの活用術、収集したデータの分析・加工、企業の意思決定プロセスへの分析結果の反映、企業経営全体の情報化の支援など、企業活動のすべてに及んでいます。時代の必然として、このような流れに従ったカリキュラム改定の結果、その内容は学問領域としてはより狭い、情報管理学の体系よりも、より広く企業経営における情報活用を体系化した、
経営情報学に近いものとなってまいりました。そこで2012年4月1日から現在の朝日大学経営学部情報管理学科は、より時代の流れに即したカリキュラムの内容を反映した学科名称として朝日大学経営情報学科に変更することとなりました。なお本件に関するお問い合わせは電話番号 058-329-1077 朝日大学学事部学事課の経営学部担当までお願いします。本学ホームページにもその趣旨は掲載されていますので、興味のある方はホームページをご覧ください。朝日大学の URL は http://www.asahi-u.ac.jp/ です。以上、朝日ナウのコーナーでした。今週の朝日大学放送局はいかがだったでしょうか。エンディングテーマ曲は朝日大学プロモーションソング、シンガーソングライター石井理香さんの僕の道です。
そういえばさやかは春休みなんかあった？
あ、私は計画通り千葉にプチ旅してきたよ、うん、ほんと一瞬だったけど、うん、
そっか、そういえば千葉に行くって言ってたもんね。いいな、お友達のとこに行ったんだっけ。
うん、そうそう、うん、何するとかどこ行くとか全然決めてない無計画旅行だったんだけどさ。
え、そうなんだ、どっか行ったの？
うん、定番だけどね、夢の国に行ってきた、うん、日曜日に行ったんだけど、よし、ディズニーランド行くかって決めたの前日の夜だからね。
突然すぎる。でもいいね、そういうの楽しそう、
うん、行き当たりばったりで行動するのも楽しいもんでしたよ。
充実した春休みで何よりだね。
うん、
もう新学期始まったら2年生だよ、
うんうん、
学校生活も頑張ろう。
うん、そうだね、うん、頑張りましょう。最後に番組ブログの URL とメールアドレスを紹介します。 URL http://amebro.jp/low-watch またはメールアドレス low-watch@alice.asahi-u.ac.jp までよろしくお願いします。
お送りしたのは朝日大学法学部の清香と
さやかでした。
では来週も朝日大学放送局をお楽しみに。また聞いてね。それでは
バイバイ。
て腐っても負けない心が